ようございます。和製油と国産ナチュラルコスメの専門店、和製油なる暮らしのコンビユです。今回 AEAJ からお知らせが届きましたよね。なんと機関誌の AEAJ 年1回の発刊に減っちゃうそうです。これからはですね、電子発行、つまりホームページから見られるように情報を整えていくということで、ペーパーレス社会に合わせて発刊が減ってしまうのかと思って、ちょっと寂しいですね。この紙で読むタイプのこの AEAJ なんですけど、やっぱり紙で読むっていうのは自分が取得しに行こうと思わなくても、強制的に一冊読んだらいろんな情報が入ってくるっていうのもあるし、あとはやっぱり届いたっていうふうに、自分から調べに行くの忘れててもですね、郵便受けに届くと読もうって思うんですよね。さあこれからですね、電子媒体で読めるのか私っていうふうに思っています。ちょっとね、この AEAJ の情報っていうのはスマホだと細かすぎて読みにくいっていうのもありますし、この大きさね、この大きさがないと読みにくいんですよね。これ読もうと思ったら多分皆さんスマホだとちょっと小さいし、 iPad でも小さいし、デスクトップのモニターでちょうどいいぐらいかもしれないですね。 Kindle みたいにしてデスクトップでバーッと読めればいいのかもしれないんですけれども、これからどうなるのかなっていうのはちょっと、自分の能力が適応していくかどうかっていうところですね。さてそんなお知らせのあった、AEAJ の2024年最新号のスプリングナンバー111ですね、111号のこのアロマティックメモリーズのですね、フロントエッセイ、関東エッセイなんですけど、この麻吹真理子さんのエッセイも最終回ですね、記憶の香りボリューム4ということで最終回ということで、このエッセイもですね、とってもなんか素敵なことが書いてあります。ちょうど桜の時期なので桜に関するお話ですね。読んでて面白かったが、しかし今回はですね、スペシャルインタビューがですね、香りが誘う世界ボリューム48ということで、今回香りの力で認知症ケアをというタイトルがついてるんですよね。これは結構もう社会的に必要とされている、課題解決の方法だなというふうに思ってますので、今回これを取り上げていこうと思います。インタビューされているのはですね、水上克義さんですね。精神科医であり筑波大学の人間総合科学学術院の教授、筑波大学附属中学校の校長でもあり、さらに AEAJ の顧問でもある方なんですよね。今回ですね、興味深かったのはそのインタビューの中で、香りがもたらす可能性の発見という部分があるんですけれども、2015年に AEAJ から認知機能と嗅覚の関係についての共同研究のお話が水上先生の方に行ったそうなんですね。で、その時ってちょうどアロマテラピーがストレスとか認知症の改善に期待できるんじゃないかって言って注目され始めた頃なんですね。9年ぐらい前です。で、それでこれまで3つの研究をですね、AEAJ と水上先生の方で進めてきたそうなんですけれども、まず1つ目の研究はどうだったかというと、日常の中でアロマを使用している人と使用していない人、合わせて1000人以上の協力者に調査を行って、で、香りに触れることによる認知機能や気分、活動性の横断調査をしたそうです。で、特に差が出たのが60歳代の人たちだったそうなんですよね。これアロマを使用している人の方が脳年齢が若いという結果が出たんです。で、先生もですね、60歳っていうのはちょうどアルツハイマー型の認知症の発症が顕著になってくるのが80代なので、その20年ぐらい前ということで、その世代に差が出てくるっていうのはすごく興味深いことだったんだそうですよ。で、もちろんね、香り以外に運動とか食事、栄養バランスによる差異なども調べたんですよ。調べたんですけど、やっぱりアロマの効果が見えたということです。で、2つ目の研究については、被験者の方に柚子、ヒノキ、 ラベンダーの精油を渡して、1日2回20秒ぐらいずつ好きな香りをその日の気分で選んで嗅いでもらうという生活をですね、1ヶ月続けてもらったんだそうです。で、その前と後で認知機能の変化が確認できたそうなんですよね。嗅覚の改善が高い人ほど認知機能も改善するという結果が出たそうです。これ面白いですよね。もう特にそのこの香りがどうこうっていう研究ではなくって、まあ、ご自身のね、被験者の方々の自分自身の好みの香りを選んで嗅いでもらうという研究だったんですけど、まあ、やっぱり香りっていうのはですね、いくらこの香りがこういう作用があるよっていうふうに言われていても、人によって好みが違うので、やっぱり体調も変わると、あれ前この香り大好きだったのに今日はちょっとイマイチだなみたいなのがあるんですよね。だからこの1ヶ月間で、まあ、3種類の中から好きな香りを嗅げるというので、とても興味深い研究です。で、私的にですね、嬉しいのはやっぱりこの中に柚子とヒノキが入っていることですね。で、まあ、一般的にとても、まあ、有名であるラベンダーの香りと一緒に使われているところがとっても面白いなと思いました。なかなかですね、この世界中の論文を探しても、この日本産の精油を使った研究っていうのはまだまだ少なくてですね、そこにこうやって、まあ、代表的な日本の植物の香りである柚子やヒノキっていうのをラベンダーと一緒に入れて、で、被験者に渡してくれるっていうのはとても私的には助かっていますね。どんどんどんどんこういう研究が増えればいいなと思いますね。で、ちなみに3つ目のテーマについては今のところまだ進行中だから公にできないそうなんですけれども、結果が出たらね、また発表されるそうです。で、まあ、1つ目2つ目の研究もそうなんですけれども、結果としてやっぱり普段からその香りを取り入れるっていうことに対しては、まあ、良い結果しか出ていないわけなんですよね。だから水上先生も、まあ、アロマを取り入れれば認知症にならないとまでは言えないけれども、ただリスクを下げることはできるかもしれないと。で、まずはその定期的な運動とか社会的な交流、あとはバランスの良い栄養と十分な睡眠、であとは医師の適切なアドバイスを受けて生活習慣病に気をつけるっていう基本的なことをですね、まあ、やった上で、そこに日常的に香りを楽しむことっていうのも取り入れるといいんじゃないでしょうかというふうにおっしゃっています。結構ですね、まあ、アロマセラピーが日本に入ってきてから、まあ、そんなにですね、ヨーロッパほどやっぱり歴史はないんですけれども、ただ香りに興味を持つ人っていうのは結構男女分け隔てなくいらっしゃって、で、香りを研究のテーマにしたいって言って大学院に進んでいかれる方々もね、すごく増えているんだそうなんですよ。だからですね、これからまたアロマセラピーの、まあ、効果に関してはいろんな実験研究が行われて、また検証されて、で、どういうふうに生活の中に使っていけばいいのかっていうのが、よりですね、日本人の手による実験によって日本人の生活スタイルに合わせて提案していけるようになっていくんじゃないかなというふうに思います。ね、どんどん和精油がですね、日本人の生活の中に取り入れていっていただければ、そして日本人のメンタルヘルスであったり、まあ、将来の予防ですね、病気の予防に使われると嬉しいなと思います。どんどん活用していってください。使い方で困ったことがあれば、和精油のある暮らしの公式 LINE アカウントの方にご相談をですね、チャットで送ってくだされば、中の人がきちんとお答えさせていただきますので、ぜひお気軽にメッセージをください。以上、和精油と国産ナチュラルコスメの専門店、和精油のある暮らしのごみゆでした。